おはようございます。高原豪一郎です。いかがお過ごしでしょうか。この2週間ほどはオリンピック中継に釘付けになっておられる方々も随分いらっしゃるんではないでしょうか。さて、オリンピックの旅に感心することは、次々と世界新記録が作られていくということです。かつては誰も破られまいと思われていた超人的な記録もいつかは破られ更新されていくんですね。それには様々な理由がありますが、そのうちの一つに、実は選手たちの使う道具の進歩というものもあるんです。例えば今の陸上競技のスパイクはかつての半分の重量でできているというふうに言われてますね。しかも地面に脚力が伝わりやすい構造をしているばかりか、脱げにくい構造をもしている、究極まで理想的な形を追求しているということだそうです。またトラック競技ではそもそも地面の形状が違うんですね。ぴったりとフィットするようなそのような構造になっているそうです。今回競泳競技ではオーストラリアのイアン・ソープという17歳の選手がヒーローであるようですね。ところが彼の水着といいますかスイムウェアは全身をカバーする、いわば潜水服みたいな水着なんですね。実はこの水着の表面にはギザギザの溝が掘ってあるんです。これはサメの皮膚の形状を人工的に再現したものだと言うんです。そしてこの形こそは水の抵抗を大幅にカットする理想的なものだと言うんです。すなわち水の中をより早く泳ぐために最も効率の良い水着は、水の中を高速遊泳しているサメの皮膚をモノマネることで完成したって言うんですね。これは水着だけではありません。実は人間の作り出すものは熟慮を重ね、知恵によるアイデアを盛り込めば盛り込むほど自然界にすでに存在しているものの姿に似てくるんです。これは自然界がデタラメに今ある形をとっているのではなく、何者か大いなる知恵者によって形をデザインされたということを証ししているんじゃないでしょうか。実は今から百数十年ほど前、世界最高速の輸送船を目指して作られた船があります。その名もグレートイースタン号って言うんですね。その当時船の推進力というのは3つありました。一つは風の力を使う帆、そしてスクリュー、さらに船の横っ腹につける水車型の推進機ですね。この船は欲張りなことにこの3つの推進装置を全部くっつけたんですね。そうしたらどんなに速い船になるだろうかという目論みがあったのです。ところが実際動かしてみますと燃費だけが高くついて速くないんですね。ほどなくして引退させられてしまいました。そこから水の中を速く進むためには闇雲に推進装置をつけるだけではダメなんだ、最もエネルギーのロスの少ない形を研究するようになっていったのです。そのためにはまず水の性質を知り尽くしていなければならないということなんですね。当てずっぽうの試作品では効率の良いものはできません。効率の良い船は偶然によってはできない、知恵がなければ効率の良いものは生まれてこないということが証明されたような、そんな船でした。ところで魚の表面っていうのは皆さんヌメヌメしてますよね。あれは体の何百という分泌腺から出たもんなんです。そしてあのぬめりこそは実は魚と水の抵抗を約4割もカットするものだということが分かってきたんですね。ですからオリンピックのボート競技、ヨット競技では船底でぬめり剤を塗るということを固く禁じています。 もしこれを塗ったらヨットのドーピングですよね。こんなの反則なんですよね。ぬめりを利用するとすごく早くなるからです。逆にこのぬめりを良い風に利用しているケースもあるんです。それは消防車の消火用水なんですね。実は水の中にぬめり剤である酸化エチレンという薬剤を混ぜますと、ホースの内壁と水の抵抗がぐっと下がりまして、それはそれは勢いが増すって言うんですよね。ところで魚はぬめりが水の抵抗を最小限に抑えるという知恵を知っていて、そのような形になったんでしょうか。そのように知っていて体から出しているんでしょうか。いいえ、初めからそういう形で作られ、生まれてくるわけですね。では一体誰がこのような見事な仕組みを魚に授けたのでしょうか。それが聖書の語る神、創造主なる神、作り主なる神なんですね。そして魚の体にふんだんに惜しみなく知恵を使って作られた方は、あなた自身にはそれ以上の愛と配慮と関心を持って素晴らしくあなたを作られた方なのだというんです。聖書の中に繰り返し出てくる言葉にこのような言葉があります。はじめに神が天と地を創造した。神が人を作った。私ははじめであり、私は終わりである。私の他に神はない。私以外に神があってはならない。私以外を拝んではならない、という言葉です。まあ、実は我々日本人はそのように聞くと、なんで了見が狭いんだ、窮屈なんだ、考えが狭いじゃないかとこう考えがちですね。ところがですね、実はこの私以外に神があってはならない、私の他に神はない、私があなたの作り主であるという宣言は、人を縛る言葉であるというよりも、むしろ責任ある愛の言葉であるんです。数ヶ月ほど前、地方の教会に行きました時に、8人のお子さんを育てた家庭を訪問いたしました。ほとんど年子で、もう毎日戦争みたいな生活ですね。小学校1年生から6年生まで年子なんですね。授業参観同じ日ですから、一人当たりの持ち時間が3分から4分。移動時間を見るとですね、もう本当に忙しくて、授業参観ほどしんどいものはないとお母さんおっしゃってましたが、ある時、動物園に8人のお子さんを連れて行き、そこで一人迷子になったそうです。ほどなく館内放送で、引き取りに行くんですが、ベソを書いてる自分の6歳の男の子を見た時に、ああ、かわいそうだと思ったそうです。もしこの時に彼女がこう言ったらどうでしょうか。私がこの子の母親です。私だけがこの子の母なのです。この子にとって母親というのは私以外にないのです。そんなこと言ったら了見が狭いんじゃないでしょうか。だってこの世の中には母親は何億人以上もの人々が母親なんだから、私だけがこの子の母親なんていうのは、これは了見が狭い、考えが狭いんではないでしょうか。ですからここで名乗り出るのをやめますなどと言えば、これはもう愛ではありません。無責任ですね。人が神を忘れ、神から遠く離れても、神は続けておっしゃる。私の他に神はない。私があなたを作った。私があなたの神、主である。これは人間たちに対する、そしてあなたに対する愛の告白なのです。この神様から遠く離れてしまうことを聖書は罪というんですね。先日、集会の玄関に行きますと、5、6人の方々が床にひざまずいてるんです。中にはまだイエス・キリストを信じてない方までひざまずいてるんですね。何もこんなところでお祈りしなくてもいいのにと思って近づいてきましたら、コンタクトレンズを落としたって言うんですよね。みんなで探してたんです。どんなに高価なコンタクトレンズも、目から落ちて床の溝にでも落ちたらゴミですね。価値あるものであればあるほど、あるべきところにないと台無しになってしまうのです。人間にとってあるべきところ、それはあなたの作り主のもとなのです。あなたが素晴らしく作られれば作られるほど、このあるべきところから離れているということは残念なこと、恐るべきことです。そしてあるべきところに帰るということは、あなたにとっても、 作り主にとっても素晴らしい祝福なのです。どうかイエス・キリストにより、あなたの作り主のことを信じ、この方に立ち返ってくださることをお勧めしたいと思います。